新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の16日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ブレイブにジェミナイの暗号資産取引機能が追加。エバーレッジャーが資金調達とプラットフォームアップグレードの発表。アメリカエネルギー省が電力網のセキュリティへのブロックチェーンの活用を研究するインフォビヨンドテクノロジーのプロジェクトに100万ドルの助成金。タオタオと GMO コインがポラリファイ EKYC をオンライン本人確認サービスに採用し顧客へ提供開始。
一つ目のニュースは、次世代型分散型ブラウザブレイブを提供するブレイブソフトウェアがニューヨークを拠点とする暗号資産取引所ジェミナイと提携することを7月15日に発表したというニュースです。今回の提携により、ユーザーはブレイブブラウザー上でジェミナイの取引機能ジェミナイトレーディングウィジェットを利用して簡単に暗号資産を売買保管することができるようになります。また今年4月にジェミナイはブレイブの独自トークンであるベーシックアテンショントークン BAT の取り扱いを開始しているため、ブレイブブラウザー上でジェミナイを介して BAT の売買を行えるようになるということです。さらにブレイブの認定を受けているコンテンツクリエイターは暗号資産をジェミナイクリエイターウォレットに保管することが可能になります。これによりクリエイターは BAT で支払われる報酬をジェミナイで扱われている他の暗号資産に転換して受け取ることができるようになるとのことです。補足をします。ブレイブは個人データを収集するような広告をブロックする機能ブレイブシールズを持つブラウザで、広告をブロックすることでブラウザが軽くなるという利点があります。さらにユーザーはブレイブ上で特定の広告を閲覧することでBATを獲得することもできます。またブレイブユーザーはBATを使ってコンテンツクリエイターやウェブサイトに対して支援を行うことが可能です。ただし法律の問題上、日本国内のユーザーはBATの代わりにBAPというポイントが獲得できる仕組みになっております。なお現時点ではBATとBAPは交換することができません。ブレイブは今年に入り複数の暗号資産取引所と提携を行っております。今年4月に暗号資産取引所大手のバイナンスとの提携を発表し、バイナンスの取引機能をブレイブブラウザー上に統合しています。また今月9日には暗号資産ウォレット機能の共同開発を目的に日本の暗号資産取引所ビットフライヤーとの業務提携を発表しています。ブレイブのトークンであるBATを取り扱う暗号資産取引所も増えており、日本では GMO コイン、ビットフライヤー、コインチェックが取り扱いを開始しております。続いてのニュースは、イギリスのエバーレッジャー社がイギリス政府が運営するフューチャーファンドと中国のテック企業テンセントから合計700万ドル、日本円にすると約7億4800万円の融資を受けたことを発表したというニュースです。今回の資金調達は短期ローンの一種であるブリッジローンです。そして同様のタイミングでエバーレッジャー社は COVID-19 が大流行する中、ダイヤモンド産業の復興を支援するためエバーレッジャープラットフォームのアップグレードも発表しました。テンセントはエバーレッジャー社のシリーズ A ラウンドで投資を行っております。そしてエバーレッジャー社は中国のダイヤモンド小売事業者向けにテンセントが運営する WeChat のミニプログラムを開始しております。エバーレッジャーのプロダクト責任者であるトム・マーフィー氏は次のようにコメントをしております。今回のアップグレードではプラットフォーム上のすべての人にとって使い勝手が向上し、直感的なコマンドで単一の表示と情報への迅速なアクセスを可能にする最先端のユーザーインターフェースを実現しました。さらに私たちのプラットフォームはバッジやアナリティクスなどのグラフィックが強化され、よりビジュアル化され利用しやすいものとなるでしょう。補足をします。エバーレッジャー社は2015年4月にロンドンで設立されました。同社のプラットフォームは IBM のハイパーレッジャーファブリックを利用しています。デジタル化しているデータはダイヤモンドだけにとどまらず、高級車、ラグジュアリー商品、アートなど多種にわたります。そして近年では社会的意義の高い事業にも取り組んでいます。数ヶ月前にエバーレッジャー社はブロックチェーン上の排出量データに裏付けられたダイヤモンド業界向けのカーボンオフセットプラットフォームを立ち上げました。 2019年にアメリカエネルギー省から電気自動車のバッテリーリサイクルのためのブロックチェーンを試験的に導入するための資金提供を受け、ブロックチェーンのスタートアップであるサーキュラー社とエシカルな調達基準について協力をしています。
続いてのニュースいきます。アメリカエネルギー省がソフトウェア企業インフォビヨンドテクノロジーのセキュリティへのブロックチェーンの活用を研究するプロジェクトに108万ドル日本円にして約11億円の助成を行ったことを発表しました。この助成はアメリカ政府の中小企業技術革新研究プログラム SBIR を介して行われており、このプログラムでは商業化の見込みがある中小企業の技術研究に対して3フェーズに分けて資金提供が行われます。今回インフォビヨンドテクノロジーが助成を受けたプロジェクトは今年3月にフェーズ1として助成を受けており、今回はフェーズ2となります。インフォビヨンドテクノロジーが助成を受けたプロジェクトはグリッドチェーン、スマートグリッドのデータの完全性と普遍性のための監査可能なブロックチェーンと呼ばれるもので、大規模な電力網におけるデータセキュリティの支援を目的としているそうです。ザ・ブロックの報道によると、アメリカエネルギー省はこのプロジェクトを国内の送電網データの安全性を確立し、サイバー攻撃からデータを保護するための方法として評価をしているということです。なお今回アメリカエネルギー省に選出されて、この SBIR プログラムを介して助成を受けた企業は全部で105社で、インフォビヨンドテクノロジーはそのうちの1社となっています。補足をします。インフォビヨンドテクノロジーは IT ソリューションを提供するソフトウェア企業です。サイバーセキュリティ、ディープラーニング、ブロックチェーン、パワーグリッド、通信の分野を専門とし、最新技術の研究開発を行っています。続いてのニュースは、タオタオと GMO コインがポラリファイ EKYC をオンライン本人確認サービスに採用し顧客へ提供開始というニュースです。タオタオ株式会社が自社で運営する暗号資産取引所において、スマホで簡単本人確認を7月15日より提供開始しました。また同じく7月15日同日に GMO コイン株式会社も自社の暗号資産取引所において簡単本人確認のサービスの提供を開始しました。これらはどちらもオンライン上で本人確認を行う EKYC Electronic Know Your Customer のサービスです。この EKYC を導入することで、暗号資産取引所としては郵便物を介することなく即時にオンラインで口座開設手続きと顧客の本人確認を行え、最短即日でサービスを提供できるようになります。新しい経済編集部の取材によると、この両社の提供する EKYC には、共に株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社である株式会社ポラリファイの提供するポラリファイ EKYC サービスが採用されているということです。補足をします。EKYC については、各暗号資産取引所を含めた事業者が導入を進めている状況です。7月6日にも DMM ビットコインが EKYC を導入したことを発表しています。取引所は EKYC を導入することにより口座の即時開設ができると、ユーザーにストレスなくサービスを利用してもらうことができますが、今まで取引所が本人確認の際に行っていた配送業務や郵送費などのコスト、人為的ミスがなくなるという利点があります。ちなみに DMM ビットコイン、ビットポイント、楽天ウォレット、 SBI VC トレード、 D カレット、フォビ、ビットフライヤーでは株式会社リキッドのリキッド EKYC を、BTC ボックスでは今回タオタオと GMO コインが採用しているポラリファイ EKYC、 そしてコインチェックでは NEC 日本電機のデジタル KYC を採用しています。また LINE 株式会社の運営する暗号資産取引所ビットマックスでは LINE 社独自の EKYC 技術を採用しているということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事などの更新追記があった場合にツイートで通知をさせていただきますので、ぜひフォローの方をお願いします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。